This has been a wonderful evening.
神の神権を宣教師たちに一言申し上げたいと思います。素晴らしい歌をありがとうございました。私たちは皆さんと共にイエス・キリストを代表するものとなれることを心から感謝しています。彼らのために祈っています。神の神権を神から授けられるという栄誉を受けている皆さんと集う機会に感謝しています。私たちは神の子供たちに仕えるため神の力を使うよう召されています。この務めを どのように果たすかは、私たちが召されて仕える人々、私たち自身、これからの世代に永遠の影響を与えることでしょう。ある二人の親権者を思い起こすときに、私は神聖な思いに駆られます。彼らは神の御霊にふさわしく御霊とともに主からの召しを果たしました。彼らはアメリカで回復された福音を見出し、主のしもべとして私の二人の先祖に初めて福音を伝えたのです。その先祖の一人はスイスの小さな農場に暮らす少女でした。もう一人は親を失った少年で、ドイツからミズーリ州セントルイスに渡って暮らしていました。二人とも親権者が回復された福音を証しするのを聞きました。少女はスイスの小さな自宅の暖炉のそばで、日記には雨が降っていた夜だと書いています。丘を越えて雨の中を来てくれたそうです。少年はアメリカの貸しホールで聞きました。二人は長老たちが携えてきたメッセージが真実であることを御霊によって知ったのです。少年も少女もバプテスマを受けることを選びました。何年も後に二人は埃にまみれながらアメリカ西部の山間地帯に向かう長い道のりを歩いていたときに初めて出会います。歩きながら奇跡的な祝福について、つまり神のしもべが世界中から二人を見つけ、さらに二人ともがメッセージが真実であると知ったという祝福について語り合いました。二人は恋に落ち結婚しました。親権者が御霊の影響を受けて語った言葉を聞いたときに芽生えた御霊の証のために、二人は親権の力によって永遠に結び固められたのです。私はこの少女と少年の数万に及ぶ子孫の一人です。私たち子孫はこの二人の親権者の名前を称えています。彼らはスイスの丘を登り、またセントルイスの集会で立ち上がって話したときに神の御霊の力をもたらしたのです。この幸せな物語と数百万の同様の物語が世界中で繰り返されています。また幾世代にもわたって繰り返されることでしょう。それは若いホームティーチャーの言葉があなたの祖父に教会に戻る望みを燃え上がらせた話かもしれませんし、祝福師の慰めと祝福に満ちた言葉が悲しみに押しつぶされそうだったあなたの母を支えた話かもしれません。これらの物語には共通のテーマがあります。それは仕え祝福する親権者の力が聖霊の力によって強められているということです。私の今夜のメッセージはこうです。聖霊を伴侶とするために必要なことをすべて行い、主が求められることを何でも行う力が得られるように恐れることなく前進しましょう。奉仕する力が増す速度は遅いかもしれません。その速度はゆっくりしていて進歩が目に見えないかもしれませんが、必ず進歩します。今晩私は神権の奉仕の技において聖霊を伴侶とするふさわしさを身につける方法を いくつか提案します。それから御霊の影響力によって奉仕する力が強められることが理解できるように真剣の奉仕の実例をいくつか紹介します。ご存知の通り教会員に確認されるときに聖霊の賜物が授けられます。しかし生活の中でまた奉仕するときに聖霊を伴侶とし聖霊の現れを受けるにはそれにふさわしく生活する必要があります。霊的な賜物を養うには戒めを守り罪なく生きるよう努めなければなりません。そのためにはイエス・キリストを信じ悔い改め贖罪によって清められる必要があります。したがって私たち真剣者は回復された教会の会員に聖餐会で毎回与えられているあの約束を心から交わす機会を決して逃すべきではありません。それは進んで恩子の皆を受けいつも恩子を覚え恩子が与えてくださった戒めを守りいつも恩子の御霊を受けるという約束です。御霊を受けるには罪からの清めが必要ですが御霊の必要性に気づくには神の前に謙遜になることが必要です。モルモン書に記されているように復活された救い主の弟子たちはその謙遜さを表しました。救い主は彼らの元を去ろうとしておられました。彼らはひざまずいて祈っていました。このように記されています。彼らは自分たちが最も望んでいるものを求めて祈った。聖霊が授けられるようにと望んでいたのである。彼らは皆さんと同じようにバプテスマを受けていました。そして記録によれば彼らは願いが答えられて聖霊と火に満たされました。救い主は主を信じたことで主によって選ばれた者たちに聖霊が与えられたことを御父に感謝するために声に出して祈られました。続いて救い主は彼らが仕える人々に霊的な祝福を授けられるよう祈られました。主は御父にこう嘆願されました。父よ、どうか彼らの言葉を信じるすべての者に聖霊をお与えください。主の謙遜なしもべである私たちは奉仕をする私たちと私たちが仕える人々に聖霊の現れがあるよう祈るべきです。聖霊を伴侶とするにふさわしくなるにはイエス・キリストに対する深い信仰を持ちながら天の御父にへり下って祈る必要があります。霊的な賜物を招くのに必要な謙遜さと信仰を増すには聖文を読み研究し深く考える必要があります。皆そのことは聞いたことがあるでしょう。しかし聖文を毎日数行か数ページ読んでこれで十分だと思うのです。しかし読書と研究と深く考えることは同じではありません。読めば何かに気づき研究すれば聖文のパターンと関連性を見出すことでしょう。しかし深く考えるときに御霊の啓示を招くのです。私の場合深く考えるとは聖文を入念に読み研究した後に考え祈ることを意味しています。私にとってジョセフ・F・スミス大官長は深く考えることによって神から光がもたらされることについての模範です。教義と誓約第138章にそのことが記されています。彼は主の言葉を聞くことなく死んだ人々に救いの贖罪の力が及ぼされることについて理解するために多くの聖文を読み研究していました。その時このようにして啓示が与えられました。書き記されているこれらのことを深く考えていると私の理解の目が開かれ主の御霊が私の上にとどまった。そして死者が小さなものも大いなるものも共に群れをなしているのが見えた。真剣の奉仕において御霊の賜物を受けるにふさわしくなるためには悔い改めること、祈ること、聖文を深く考えることが欠かせません。聖霊の助けを受けながら信仰を持って召しを果たしていくうちに私たちの奉仕する力がさらに現れてくるのです。 モンソン大官庁はこのように説明しています。あなたの召しを尊んで大いなるものとするとはどういう意味でしょうか。その召しが威厳をもって確立され、さらに拡大され強化されて、それを通して人々に天の光が輝き渡ることです。ではどのようにして召しを尊んで大いなるものとすることができるでしょうか。簡単に言えば、召しに伴う奉仕を行うことです。私たちは皆2つの奉仕の技に召されています。御霊の影響のもとで果たすとき、奉仕する皆さんの力が強まり拡大していることが、自分の目にも人々の目にも明らかになります。第一の奉仕は、主の代理人として人々に教え明かしすることです。主はこの奉仕の機会を果たす者の中に、最も若く経験の浅いアロン神権者を含めておられます。アロン神権の祭司の義務について説明した後、主は言われました。しかし教師や羊にはバプテスマを施し、生産を執行し、安守を行う権能はない。しかしながら彼らは警告し、解き明かし、進め、教え、またキリストのもとに来るように全ての人を招かなければならない。今週、世界のどこかで定員回収会にまだ来たことのない会員を連れてくるように、定員会の会長から要請を受けている羊がいることでしょう。13歳の会長はその羊に対して、警告し、解き明かし、教えるという言葉を使うことはないでしょう。しかし救助の割り当てを受けた羊がそれを行うよう主は期待しておられます。召しを受ける羊の皆さんに3つのことを約束します。第一に、助けを祈り求めるなら御霊は恐れを和らげてくださいます。第二に、その人の家に着いた時と一緒に教会に歩いて行く間に言うべきことが分かり、あなたは驚くでしょう。何を言うべきか考えると混乱しそうになるかもしれませんが、必要な時に言葉が与えられるのを感じることでしょう。第三に、結果はどうであれ、会長を通してあなたを召された主が認めてくださるのを感じるでしょう。成功を保証することはできません。すべての人には神のしぼみにどう応じるかを選ぶ自由があるからです。しかし主の代理としてあなたが話しかける人は、あなたのことを忘れないでしょう。私は一人の少年を知っています。成人した今も教会から離れていますが、20年前にそのような訪問を受けたことを彼は彼の祖父に話しました。彼はやってきた羊の名前まで覚えていました。その祖父は、招き、進め、教える召しを受けたその羊に感謝したいので探してほしいと私に言いました。それは少年の生涯でたった一日でしかありませんでしたが、祖父と主は少年が霊感によって語った言葉と彼の名前を忘れません。年齢に関係なく、集会で主の皆によって話すよう求められたすべての人に、自己不信や力不足という気持ちを追い払うよう強く勧告します。飾り立てた言葉も深いコメントも必要ありません。簡潔な証で十分なのです。聖霊は話す言葉を与えてくださり、神からの真理を待ち望んでいる謙遜な人の心にその言葉を届けてくださいます。主の代わりに話そうと努めるなら、御霊の助けを受けて人々を祝福するために、あなたが自分の力をはるかに超えて警告し、進め、教え、招いていたことに気づいて驚く日が来ることでしょう。教える召しに加えて、私たちは皆助けを必要とする人を助けるために主から使わされます。これはもう一つの神権の奉仕です。皆さんは御霊の影響力を受けて使える力が増すのを感じるでしょう。人々の顔を見て、彼らの痛みや苦しみや悩みをもっと感じることができるようになるのです。また、助けを必要としている定員会の会員の名前や顔が心に浮かんでくることでしょう。ビショップは夜中に、また壇上からワードの会員を見るとき、そこにいない人々について考えるとき、また病院や養護施設の近くを通るときにそのような気持ちになります。私は訪れてドアを開けたときに、あなたが来ることが分かっていましたと言われたことが何度もあります。 その場で何を言い、何をすべきか分からなくても心配ありません。神の愛と清い御霊があれば十分です。若い頃、私は助けを必要としている人に何を言うべきか、何をするべきか分からず不安だったことがあります。かつて重い症状で入院中の父に付き添っていた時のことでした。廊下から看護師たちのざわめきが聞こえてきました。突然、スペンサー・W・キンボール大館長が病室に入ってきて、父のベッドの向こう側に座りました。私は心の中で思いました。この機会に、痛みや苦しみの中にある人を見舞う、この達人に何を言い、この達人が何を言い、何を行うかよく見てみよう。キンボール大館長は簡単な挨拶の言葉を述べると、神経の祝福を受けたかどうかを尋ねました。父がすでに受けたと答えると、預言者は椅子に深く腰掛けました。私にない貴重な慰めのテクニックが披露されるのを待っていました。5分か10分ぐらい、何も言わずに互いに微笑んでいる2人を見ていると、キンボール大館長は立ち上がって言いました。ヘンリー、君が疲れる前に追い止ませるよ。学習の機会を逃したと思いましたが、実はそれは後に訪れました。父が退院できるまでに回復したとき、キンボール大館長の話題になりました。父は静かにこう言いました。お見舞いの中で、私を最も元気づけてくれたのは大館長の訪問だった。大館長は多くの慰めの言葉をかけませんでした。少なくとも私は聞きませんでした。しかし大館長は慰めを与えるために主の御霊と共に来たのです。彼がモンソン大館長の教えを実践していたことが今になってわかります。どのようにしてメシを尊んで大いなるものとできるでしょうか。簡単に言えばメシに伴う奉仕を行うことです。これは御霊によって福音を教えるように召された時にも、弱くなった膝を強め、垂れた手を上げるために御霊と共に行く時にも当てはまります。神経の奉仕の技は強化され、人々は祝福を受け、天の光がそこに差すことでしょう。天の光は私たちにも、奉仕を受ける人にも輝きます。疲れることもあるでしょう。自分や家族の問題が大きく立ちはだかることもあるでしょう。けれども御霊の影響の下で奉仕する人には励ましの祝福が与えられます。ジョージ Q キャノン館長は長年にわたる奉仕の期間に多くの悲しみや反対や試練を経験しました。また苦難な時や困難な務めを果たす時、聖霊を伴侶とする経験をしました。彼は教会や家庭の中で神経の奉仕に携わる私たちに次のように約束しています。私たちにとっては、その約束は神経の技に御霊を感じるときに成就します。闇が心を覆うときはいつも、神の御霊が自分から退いていたことがわかるだろう。神の御霊に満たされているときは、どのような状況にあっても、喜び、平安、幸福で心が満たされている。なぜなら、それは喜びと平安の霊だからである。主は私たちに聖霊の賜物を与えておられる。聖霊に私たちの内側を統治していただいて、朝から夜まで、また夜から朝まで、喜びと光と聖霊からの啓示が受けられるようにしていただくのは私たちの特権である。神の奉仕の技を忠実に果たしている途中で困難に遭遇し、必要を感じたときには、いつも幸福と喜びの祝福を望むことができます。私たちは預言によって神から召されていることを明かします。この教会は預言者ジョセフ・スミスを通して回復されたイエス・キリストの誠の教会です。神は生きておられて、私たちのすべての祈りを聞いておられます。イエスは復活されたキリストであり、私たちの救い主であられます。皆さんはこれらのことが真実であると、奉仕の技に携わるときに皆さんに訪れる聖霊の力によって知ることができるのです。イエス・キリストの御名により、アーメン。